はい、どうも皆様こんにちは、カズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストをお呼びしまして、健康的な話題などもちょっと少し交えながらお届けしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。ということで、本日は第65回となります。もう長いことやってきております。いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。もうそうですね、これオンエアが11月になりますので、いよいよ年の瀬が近づいてまいりますので、かなりねお忙しい時間をお過ごしになっているのではないかなと思います。はい、ここで、今日のゲストをご紹介したいと思います。女性の方です。パーソナルトレーナーで、活動されてます岩崎明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岩崎です。
はい、緊張されているのが、
ね、微妙に
、はい、まあでもね、いろいろねご経験をねしてきてますので、
はい、
いい意味のね緊張をね、
ね、
いろいろね、はい、されてきてるんで、
はい、
その辺をね後で本編でお届けしたいなと思います。
はい、
岩崎さんと僕とは、もうだいぶ前っていうとあれですよね、
9年前ぐらいですね。
そうですね、9年ぐらい前ですね。
はい、
とある高田の馬場の
高田の馬場の、
ね、はい、ヒューマンアカデミーというね、
はい、
学校の、僕はスポーツトレーナーコースに通ったんですけど、
はい、
そこで同じ教室で学んだ中でございます。はいね、
はい、
今もこうしてねお付き合いできてることは非常にねありがたいなと思
います。ありがたいですね、本当楽しかったです。
あの楽しかったですよね、
はい、
濃かったですよね。
濃かったですね、
あの時の先生が木内修士先生ですよね。
木内先生ですね。
はい、随分、はい、ね濃い授業を経験
して、めちゃめちゃ濃かったですね。
めちゃめちゃ濃かったですよね。
毎回緊張してましたね。
緊張しましたよね。
もう刺されたらどうする、バクバクしてました。
刺されたらどうするね、そればっかり気にしてましたよね。ね、できる人はすごいできるし、
はい、
ね、覚えてない自分が恥ずかしいなっていうね、はい、
緊張しましたね。
緊張しましたね。まあそういう経験があってね今になってるんですけど、はい、はい、今日お体の調子はいかがですかね。
もうバッチリですね。
バッチリですね。
ちょっと筋肉痛ですが。
筋肉痛。なんかすごいですよ。筋トレすごいやってるんですってね。
週3回ぐらいはやってますね。
すごいね。僕よりやってますね。
いや、
は
い、やっぱりトレーナーたるもの、自分がトレーニングしないと。
もう耳が痛いです。はい。まあね、そういったなぜね、トレーナーに今なってるのかっていうのを今日は、
はい、
歴史をね紐解いていきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、吉祥寺でね今日スタジオだったんですけど、かなり道に迷って
もう途中泣きたくなりましたどこなのここはって
本当ね、そんな、岩崎さんです。ぜひ本編をね楽しみにしていただきたいと思います。それでは CM に行きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作り、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、ということで、今日はパーソナルトレーナーで、活動されております岩崎明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで改めまして、今日ねは岩崎さんがどんな、
はい、
ね、まあ、どういう経緯でこの業界に来たのかなっていうのをねお聞きしたいなと思うんですけど、もともとどういうきっかけで入ってきたんですかね。
そうですね、もともと私小学校の6年生ぐらいからずっと機械体操をやってたんですよ。
ほう。
でまあ、はい、
はいはい、
でまあ大学まで来たんですけど、大学の時には、
はいはい、
名前だけ書いてくれれば言われて、まあ、推薦ってやつですか。
推薦ですね、
はい
はい、相当じゃああれですね、機械体操頑張ってたっていうことですね。
あ、そうですね、はい、
小学生から、
はいはい、
じゃあもう週何回も練習されてた感じですよね。
もう週休みが1日ぐらいしかなかったんじゃないですかね。
どっぷりですね、
はい、
ね、 結構やってたチームっていうか、その子は人数多かったんですかね。
そうですね、あの合宿所だったんですけれども、うんうんうん、全部で20人ぐらいですか。
合宿所ってのは何年生ぐらいの時ですか。
機械体操の時で、大学1年から4年までなんですね。
大学ですね、
はいはいはいはい、でもう本当皆さん推薦ばっかりなんで、はいはい、各いろんな地方から来て、
はい、
で各そうですね、多い学年で6人とか4人とか、
はいはい
は
い、
我々は6人いたんですね、
はい、
でそんな感じで一緒にみんなで暮らしてましたね、
うんうん、体操ったら結構ハードですよね。
そうです ね、やっぱり結構怪我なんかも多かったですし、うんうんうん、でまた、まあ、大学時代っていうのはちょうどなんか食欲でこう食べたい時期じゃないですか。それなのに食べるとやっぱり太ってしまうと体が重たくなって動けない、
うんうんうん、
でも痩せなきゃいけない、
結構過酷ですよね。
そうですね、
ちょっと興味本位ですけど、
はい、
あの段違い平行棒とかああいうのもやってたんですか。
そうです、女子の体操っていうのは、うん、段違い平行棒と跳馬、うん、
跳馬
床、はい、あと平均台があります。
平均台ってあれと思いますよね、僕なんか見ててね。
そう、10センチしかないんですよ。
あそこでどうやって演技するのよっていうね。
ね、
はい、
今じゃねもう本当考えられないくらいなんですけど、ね、よくやってたと思いますよ。
なんか床はまだわかるんですよね、はい、まだね安定した平面じゃないですか。
そうです ね、
平均台とかすごいな。
平均台段違い平行棒とか
ね、本当にこう全身運動の極致に近いもんですよね。
そうです ね、まあ、そこから私のなんていうの、その後のアスリート生活にこう、
はいはい、
その経験が生きてきたと思う、はい、思うんですけどね。
いわゆる小学校からもアスリート系ですよね。
そうですね、ずっとね、はい
はいはい、すごい人
生。高校の時はインターハイとか、
インターハイ、
あと国体なんかも出ましたね。
すごいですね、
はい、
もう本当大会づくめですね。
まあそうでした ね、
そうするともう、はい、いろんなその緊張感を味わって、
そうです ね、まあ本当に、うん、平均台乗りながら自分の足がガクガクしてるのが分かったりとか、結構
震えます
、ね、震えてましたね。
震えますよね。
あと一番嫌だったのがこう、今から行きますよって時にお腹痛くなるんです。
あ
ギュルンとか言って、
あやだやっぱりそうなんだね。
そうでした
ね、その団体競技っぽいところもあるんですけど個人ですもんね。
そうですね、やっぱり大学として戦ってるんですけど、うん、でもまあ大学の中でも学、うん、同じ学年でも、うん、なんていうのかな、まあ、ライバル意識なんかもあったりなんかして ね、
その大会に出れる出れないのね。
そうですね、
ありますよね、
はい、
うわもうそれだけでねすごいですよ。
ありがとうございます。
いやもう体操ですよ、ね、バク転は今できるんですか。
やれば多分できると思うんですけど、感覚は残ってるんですけど、ね、筋力はもう衰えてるんですよ ね、
もう結構なんかふかふかなマットがあればトライしようと思えばできますよ、
ね、そうです ね、やってみたいと思います。
バク転ができるねとかっこいいと思いますね。
あそうです ね、
はい、
やりたいです。
ありがとうございます。すごいですね。でそんな岩崎さんが、
はい、
どうやってフィットネス業界に入ってきたんですかね。
まあ、そうですね、うん、今までのやってきたことを生かしてて、やっぱり体を動かすこと以外考えられなかったんですね、
うんうんうんうん、
で就職っていう感じで、はい、当時ザ・スポーツコネクションというフィットネスクラブに入ったんですよ、
はい、結構大きいフィットネスクラブですよね。
そうですね、はい、日本で一番最初にエアロビクスを取り入れたって言われてるんですけども、
はいはいはい
はい、結構4000坪くらいの大きな、
かなり大きいですね、
はい、246沿いにもう
246
ある大きなスポーツクラブだったんですね、
はいはいはい、そこに就職された。
はい、そこで就職して、はい、でまず体操やってたから、エアロビクスやってみてって言われて、
はいはい、
エアロビクスのインストラクターをやってたんですよ。
当時大流行で。
そうですね、はい、はい
はい、でも技術的にはそんな難しくなかったですよね。
まあそうです ね、はい、覚えればなんとかなった、うんうん、なったんですよね、
うんうん、
でまたエアロビクスもそうなんですけども、うんうん、一緒にジムの方も見てって言われて、はい、両方掛け持ちだったんですけど、
はい、
そこでベンチというものに出会うわけですね。
ベンチ、
はい、
ベンチシートのベンチじゃないですよ皆さん、ね、
じゃないですね、ベンチプレスですね。
ベンチプレスってねすごいですよね、
は
い、
そうなんです、
ね、重いのをベンチに寝っ転がって持ち上げるってやつですよね。
そうですそうです、はいはい、でたまたまやっぱり教える限りにはちゃんと自分もトレーニングしなきゃダメだよって言われて、うん
はい、
で教えてくれた人が、はい、ベンチの日本チャンピオンだったんですね。
いきなりそのね教わった方が日本一、はい、チャンピオンすごいな。
そうなんです、はい、でも、はい、その方にベンチのこととかも、うん、何ですか、 トレーニングについて本当いろいろと、うんうん、もう詳しく本当教えていただいて、はいはい、で、まあ、そこからベンチの大会に出るようになった
んです、ね、大会に出るようになっちゃったんですね、はいはい、ベンチプレスの大会、いわゆるあれですよね、パワーリフティングというね、競技の中の一つですよね、
はいはいはい、パワーリフティングっていうのはうん、デッドリフトとスクワットとベンチプレスっていうのがあるんですけども、はい、ベンチプレスだけっていう大会もあるんですね、
はい、そういう大会を、目指して出場するようになったということですね、はい、
そうですね、
でここで華々しい活躍をしていくわけですよね、ね、
いや
知る人ぞ知るというかね、聞いたら驚きますよね、いやいや、ちょっとその実績の、一端を少しご紹介いただけますでしょうか、
はい、まずはですね、関東大会に試して出てみればって言われて、はい、で一番最初に出たんですけども、はい、そこでまあ優勝してしまうわけですね。
わおです
よ、ね、はい、はい、で、うんうん、じゃあ今度は全日本に出てみようってことになって、
そうなっちゃいますよね、はい、
で全日本に出てみたら6位だったんですよ、
わお、う
ん、でも6位だったっていうのがなんか6位っていうのはちょっと、うん、
なんか表彰台には攻めていきたいなみたいな、ね、
そうです ね、はい、そっから頑張って頑張って、で、1994年ですか、
94年
で日本一になったのかな、確か、
わお、日本一ですよ、
ありがとうございます、
もうねずっとアスリートで来てるから6位じゃ満足できないわっていうね、
6位じゃダメですよ ね、やっぱり一番でないと、
一番来ましたね、はい、でもすごいですね、実際それで日本一を取るということが、
はい、
でご参考までに、参考までにその時は大体何キロぐらいを持ち上げてたんですかね、
その時はね1994年の時はまだ、はい、70キロ前後だったような気がするんですよ、
いや70キロですよ皆さん、はい、70キロですよ、僕上げられないですよ今ね、
いやいや
いや本当に
カズさん持ち上げられるかもしれない、いやいやいや、
そうですね、はい、そうなりますよね、はい、でそこから日本一になったということは当然、
はい、そこから、ね、まず、アジア大会があったんですね、
出ました、世界ですよ、
はいはい、で1994年台湾だったんですけれども、はい、そこでやはりアジアでチャンピオンになって、うん、
はい、
でそこから2000年か2001年に世界、うん、あ、もうそこからずっと毎年毎年5年間
日本一を
いや日本 2だった時もあるんですけども、はいはい、世界選手権には2番まで行けるんですよ、
はい、ということはその日本代表として数年間海外に出てた、
ね、5回ほど、
すごい、
ありがとうございます、
チームジャパンっすよ、
ありがとうございます
ね、
まあ、アジア大会入れると7回ほど行きましたね、
いやでもすごいですね、その幼い頃から、はい、ね、運動をやってきてアスリートになって、
はい、
で結果的にそのジャパンを、ね、うん、背負って海外に行くって結構これはいい、ね、ご経験でしたよね、
まあ、本当はね、なんか本当に体操の時にもうちょっとそのエネルギーがあればもうちょっといいところ行けたかなと思うんですけども、いやいやいや、
でもそれがあったからこそやっぱりね、
いいところついてます、そうだと思います、
ね、いけたんじゃないでしょうか、
本当に、ね、はい、
まあ、ちょっと下世話というかね、僕なんかはそこもね、パワーリフティングにはあんまり興味ないじゃないんですけど、はい、何が楽しいんでしょうかね、
そうですね、やっぱり、うん、自分への挑戦ですか、
あ、はい、はいはい、重りっていうかその重さが、ね、記録が上がっていくとか、
はい、はい、うん、で自分でトレーニングしてるじゃないですか、
うん、
たまにその先輩に見てもらって、うん、
はい、
ちょっとこれやってみて見てみればって言われるんですよ、はい、で自分ではやったことがないんで不安なんですけれども、はい、
うん、
やると結構できちゃったりする、ほらできるでしょ、
そこでまたちょっと記録が伸びたりとか、
そうなんです、
ね、それはあれですよね、楽しいですよ ね、
ね、やっぱり指導してくださった方に恵まれたんだと思いますよ、
は
い
は
い、
まあ、そこはさっきね、はい、ベンチの日本一になった方が恩人だということで、ね、うん、
はい、
おっしゃってましたけど、はい、やっぱりそれによってこう ご自身がね、
はい、
変わったということが今のお仕事につながってきてるのかもしれないですよね、
そうです ね、 ね、はい
はい、でもそのパワーリフティング、まあ、ベンチプレスは大体いつ頃までおやりになってたんですか、
そうですね、2002年の、
はい、
で終わりでしたね、
なるほど、それは何か理由があったということでしょうか、はい、
カテゴリーっていうかな、
うんうん、
マスターズって名前がついちゃうんですよ、
あ、マスターズになっちゃうんだ、
マスターズになっちゃうとなんかちょっとおばさんっぽくて嫌だなと思ったのと、
はいはい、
あとちょうど44キロ級っていうのがなくなってしまって、
当時44キロ級、は
い、そうだったんです、
いや減量とかきついです ね、 ね、
そうです ね、いつも 3,4 キロプラスアルファでやってて、
この体重で 3,4 キロってのは結構きついですね、
そうですね、
うわ、もう純然たるアスリートですね、
はい、
でちょっとマスターズはちょっとなみたいな感じで、
そうですね、
で階級もなくなったし、
もういいかなと、
もういいかなと、
はい、
はい、でその後何か大きな転機があったんですよね。
そうですね、はい、でそのままなんだ普通の仕事に戻ったわけなんですけども、はい、2013年に、はい、私のずっと二十数年間通ってた会社が、
はい、
老朽化、
はい、
ビルがかなり老朽化してしまったので、
はい、
建て替えっていうことになってしまったんですよ。
大きい建物というかね、ですからね、
はいはい、そうなんですよ、はい、で地震でもあってね、うんうん、もう潰れちゃったら246が動けなくなっちゃうとかそういうのがあって、はいはい、うんうん、建て替えになったんですね、
うんうん、
でその建て替えのためにじゃあ我々はどうなるのかなと思ったら、うん、一旦皆さん解雇になっちゃったんです。
あ、解雇、
はい、
はい、しかも期間が長い。
そう、3年間、結局3年間だったんですね。
3年って言ったらもうね、うん、もう仕事変えるしかないですよね。
そうですね。ね、で私はたまたま、うん、自分の今までやってきたことを生かして、うん、パーソナルトレーナーになろうと思って。
なろうと思った。
はい、で、その山田さんとお会いする
日。それでちょうど2013年なんですね。
はい、そうなんですよ。はい、そこが、まあ、転機になりましたね。
僕もだからそう、ちょうど仕事どうしようかなと思ってた時期なので、
はい、
まあ、背景は違いますけどね、
うん、
まあ、そんな時期にお会いすることになったわけでしたね、
はい、
で あそこのね専門学校で学んで、
パーソナルの、
ね、
高田の馬場で、
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 パーソナルトレーナーとしてね、
はい、
なっていくわけですけど、
うん、
実際今どんな風に活動されてるんでしょうか。
そうですね、
はい、
まずは家の中でホームジムですね、
うち
に来ていただく、
はい、
パターンと、
うん、
あと二子玉川の駅前に東急系のスポーツクラブがありまして、
はい、
で 週2回から3回ぐらいはそこでパーソナルトレーナーをやってます、はい、
うん、あ、なるほど。
あとは出張ですね、
はい、出張ね、
お客様のお家まで伺う感じです。
いや、ちょっとね、地図に迷うのに大丈夫とか思いましたけど、
ね、そうですね、ここに来るのにずいぶん迷って、はい、3分で着くのに30分かかりましたね。
かかりましたね、本当にもうちょっとね、ドキドキしました。
すいません、本当に。
で、まあそれパーソナルやっててどうですかね。はい、はい、
そうですね、うん、まあ何がいいかというと、
うん、
今まではやっぱり来る方拒めないんですけども、
はいはい、
自分からまあいらしてくださる方を選べるんですよ、
はいはい、
選べるって言っちゃなんかちょっと、
うんうん、
ちょっと上から目線かもしれませんけれども、
はい、それによって、
はい
はい、
やっぱり自分の考え方をちゃんと理解してくださっている方でないと、
うんうん、
しっかり、やっていけないと思うんですよね、お互いに。
そうですよね、
うん、
はい、そうするとさっきのベンチプレスでご自身が変わったように、
はい、
お客様にもしっかりと変化をね、
そうですね、
出すことができるということになりますよね。
そうですね、
はい、
やっぱりいろんなことでアドバイスしてもそれがちょっと受け付けてくれなかったら、
うん、
やっぱ体は変わりませんから。
はい、まあね、本当にね、いろいろ濃い人生ですけど、
はい、
その中のね、感じていることを次回お届けしたいと思います、
はい
はい、では CM に行きます。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、ということでパーソナルトレーナーの岩崎明子さんにおいでいただきました。大変にありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、もう一回ね、どの辺で活動されてるかもう一回ちょっとおっしゃっていただけますか。
はい、はい、双子玉川ですね。
双子玉川、
はい、はい、で私のへのご連絡は、
うん、
インスタグラムで明子岩崎、
はい、はい、
はい、
あれですよね、ホームページとか持ってらっしゃらないので、
はい、もう作ってないんです ね、
本当に知る人ぞ知るですよ、これね。
ありがとうございます、
はい、もう本当にね、岩崎さんにたどり着いたらいいトレーニング受けられますからね。
はい、よろしくお願いします。
アルファベットで明子岩崎ですね。
はい、さようでございます、はい、
で、インスタで検索していただければ出てきますので、
はい、
まあ、なんか連絡取りたいなという方はインスタのね、
はい、
メール機能からでいいんですよね、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
で今日は岩崎さんからプレゼントをご用意してますので、
はい、
ちょっと教えていただけますでしょうか。
ですね、新しいタイプのプロテインなんですけども、
新しいタイプのプロテイン、
はいはい、そちらの方を試供品を
試供品、
はい、
はい、
限定2名様に差し上げます。
限定2名様ね、は
い、ラジオを聞きましたよって言っていただければ、
はいはい、
ご連絡いただければ、はい、差し上げますので。
じゃあもうあれですね、トレーニング受けてる方はちょっと先生ラジオ聞いたんだけどって言えばもう試供品がいただけるということですね。
はい、はい、そうです。
じゃあ早めのご連絡ですね。
早めにお願いいたします。
2名様限定で。2名様。どんなプロテインなんですか？
これはですね、新しいタイプで、はい、コラーゲンプロテインと言われる
もの。コラーゲンプロ、もうここであれですね、耳がちょっとダンボになりますよね。
はい、女性のと、はい、方は特にね、はい、あのダンボになると思いますけど。
耳がダンボって古いっちゃ古いけど、ね、
昭和ですね。
昭和だよね。昭和、何気に使ってるね。
昭和ない。
コラーゲンプロテイン、
はい、
すごいですね。なんか本当にだから、
そうです ね、うん、新しいタイプで、あの、うん、私のクライアントさんがの会社で開発した。
クライアントさんの会社で作ってる、
はい、はいはい、で独自 の、 あの、はいはい、工場で作っていらっしゃるタイプのプロテインなんですね。
なるほど、はい、まあその辺のプロテインのお話とかは、はい、実は岩崎さん次回もねゲストでおいでいただくんですけど、はい、次回の時にお話しいただきたいなと思うんですよね、
はい、そうさせていただきます。
非常に効果がね、いろいろ出てると、
はい、
はい、そんなプロテインの試供品を2名様に、
2名様に
プレゼントいたします。
はい、プレゼントします、
ぜひね、あのラジオ聞いたということで早速メールをください、ね、
お願いします、
はい、ね、あとそのついでにね、いろいろあのトレーニング受けてない方でしたらいろいろ相談しても OK ですかね、
はい、そうですね、
はい、
減量で苦しんでる方とか、
あーもうね、もうだって減量に関してはもうプロですね。
そうですね、はい、体操自体もそうですし、
そうですね、
あと
ベンチプレスもそうですね。
ベンチプレスもそうです。
はい、どうやったらね、ポイント分かってますからね。
そうですね、
はい、ということで今日はパーソナルトレーナーの岩崎明子さんにおいていただきました。大変にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日の次ですね、次回も、はい、あのゲストでおいていただきます、
はい、はい、
次回はいろいろまた興味深いお話をいただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。
はい。